예수를 지낸 사람도 주 예수 그리스도가 매우리도 해야 한다거나 나 달다 이야기로 아멘. 주도 조금은 이죠. 후인은 이카리아도 르가 による 후인쇼도 第一の朗読でお読みした詩と原稿録はそれぞれ共通して主イエスが天に上げられる出来事が記されておりました。いずれもルカ文書と言われていますから、著者のルカは福音書の終わりとともに詩と原稿録の始まりに主の昇天を位置づけ、2つの文章を意図的に結びつけたということがわかるのです。福音書は主イエスの宣教について書き記し、使徒原稿録は使徒たちの宣教をその内容としていますから、主の昇天の出来事は主イエスの宣教と人たちの宣教と結びつける出来事であったことがわかるのです。両者が意図的に結びつけられたのですから、両者は無関係にではなく大きな関わりがあるということに私たちは知らなければならないでしょう。つまり主イエスの宣教が人たちの宣教によって受け継がれているということであります。そして主の昇天によって主イエスの宣教と結びつけられた人たちの宣教は今を生きる私たち教会の宣教に結びつけられ受け継がれることが期待されている。まあ、このように言えるのです。主イエスの宣教が人たちの宣教を経て、今を生きる私たちの教会の宣教と結びついている。この事実は私たちに恐れをもたらすかもしれません。そんな恐れ多いことを私たちにはできない。そんなことを要求されるのはごめんだ。私たちは注意深く御言葉に耳を傾けなければならないでしょう。聖書を通して主なる神が私たちに告げられていることは、何々になりなさいという命令である以上に、何々であるという宣言が多いからです。私たちが命令に応えてそのようになっていくということ以上に、主の言葉のゆえに私たちはそのようにされている。これが聖書が告げていることなのです。例えば今日、第2の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙で、主なる神がパウロを通して告げているのは、教会はキリストの体であるということです。あくまでも、教会はキリストの体であると言われているのであって、あなた方は教会としてキリストの体になりなさい。キリストの体を表すのにふさわしくありなさい。このように言われているのではないということです。教会が教会であるために、その理想像に近づくために、あなた方は あれをしなければならない。これを達成しなければならない。清く正しくなければ、このように受け止めるかもしれません。まして、教会はキリストの体と言われるならば、なおさらそれにふさわしく、振る舞わなければならないと思うのです。ところが、教会はキリストの体であると今日言われているのですから、私たちの努力が教会を教会としてふさわしくするかどうかではなく、すべてを満たしている方が満ちている。この一点に、教会が教会である理由があるということなのです。先に、特別の祈りが祈られましたが、それはその日の主題が多くの場合示されています。今日は次のように祈られました。全能の神様、御子は天に迎えられ、私たちのために御前で取りなしをしてくださっています。私たちを受け入れ、私たちの取りなしの祈りをお聞きください。そして終わりの時に、すべてのものにあなたの栄光を与えてください。この祈りから明らかにされるのは、主イエスが昇天されたのは、主なる神の御前で取りなしをするためであるということであります。これまで人々と共にいて、教え、癒し、さらには十字架に挙げられることによって、救いをもたらした主イエスが、今や天に挙げられるのです。それは、主の御前で私たちのために取りなすためでありました。これが主の宣教の終わりに位置づけられた主の昇天の出来事によってなされたわけですから。それは主の宣教の集大成と言える出来事でしょう。これが福音の終わりに主の昇天が位置づけられた意図なのであります。一方、これを受けた使徒言行録の冒頭に、同じように主の昇天の記事が位置されているのは、それが人たちの宣教の土台となる出来事であり、その宣教を宣教とするほどの出来事であるからです。特別の祈りでは、私たちの取りなしの祈りが聞かれ、終わりの時にすべてのものに主の栄光が与えられるようになるためと祈られていることなのです。そしてこれが今を生きる私たち教会の宣教へと結びついているのです。つまり私たちはなすことは、この世のすべての人々のために取りなしを祈るということであります。宣教とは、ミッションの訳語になりますが、それは元来使命という意味になります。宣教とは、私たち教会の使命をその内容としているのです。藤ヶ丘教会では、毎年の総会に提案する宣教計画の冒頭に、教会規則に規定されている私たち教会の目的を次の通り明示することにしています。 この教会は、キリストの命に従って、信仰の交わりをなし、福音の述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって、神に仕えることを目的とする。ここで言われていることは第一に、教会の宣教は、キリストの命に従ってなされているということであります。まあ、具体的な例を挙げると、それは、あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、という命令であります。あなた方に命じておいたこととは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが代表的な例と言えるでしょう。この主イエスの命令に従うことが、イエスの宣教を受け継ぐということに違いありません。第二に、私たち教会の宣教は、信仰の交わりをなし、福音の述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなしと続き、キリストの命令に従ってなされる具体的な行いについて示されています。伝道、教育、奉仕という三つの柱といえる技を通し、私たちの使命は果たされることが望まれているのです。そして第三に、私たち教会の宣教について次のように閉じられています。これらのことによって神に仕えることを目的とする。つまり、私たち教会の宣教である使命は神に仕えることに全てかかっているというのです。どれほど目に見える成果を残せたとしても、神に仕えることを忘れているならば、その宣教は虚しいのです。反対に、どれほど成果が見えず、無駄に思われるような技も、神に仕えることを見失っていないのならば、それは尊いのです。さて、一般財団法人日本国際飢餓対策機構が編集をした麦と魚、世界で実る主イエスの愛という小さな本がございます。その本の冒頭に、まあ、初めにという項目があるのですが、著者の神田秀介氏がアッシジのフランチェスコの言葉を次のように紹介しています。平和の祈りを祈った人としてよく知られているアッシジのフランチェスコは、いつも福音を述べ伝えなさい、もし必要ならば言葉を用いて、と語りました。この言葉に出会った時に、宣教の秘訣を教えられたような気がしました。彼は私たちに、口で宣教をする以前に、自分の体のすべてを用いなさい、耳を用いなさい、手足を用いなさいと教えてくれているのです。神田氏は、隣人の必要を見極める目、隣人の悲しみの言葉を聞く耳、 隣人の必要に応えるために出かけていく足、隣人の必要のために手を用いること、そして最後に福音を語ることを教えられたと書いています。確かに宣教の歴史を遡り、主イエスにまでたどり着くと、その宣教はもちろん多くを語られたのではありますが、誰が隣人かと頭で考えるより先に、必要としている人の隣人になることを教え、そのように生きられたことを知るのです。人々の悲しみを聞き、そして寄り添い、必要に応え、出かけて行かれたのでした。その手を持ち、人を癒し、また立ち上がらせたのであります。このような主イエスの宣教を思い、この主の宣教が人たちの宣教を経て、今や私たちの宣教に結びつけられていることを考えるならば、私たちも体を持ち、目と耳、手足を持ちるように期待されていることを知るのであります。教会はキリストの体であるとは、こういうことではないかと思うのです。このために、主イエス・キリストが私たち教会に満ちていると言われているのです。私たち教会の宣教も、キリストの体であることを常に意識して行動することが大切なのだと思います。隣人の必要を見極める目、隣人の悲しみを聞き取る耳、隣人の必要に応えて出かける足、隣人の必要のために手を用いること。私たちが用いる手、足、目、耳、それらがキリストの体なのであります。こうして私たちは隣人となっていき、隣人に寄り添って生きる。このように、キリストの宣教に結びつけられた宣教を私たちのものとしていくことができるのであります。最近の役員会で話題となっているのが、これにつながることではないかと思うのです。例えば、6月に講演会を開催いたします。これまでですと、どちらかといえば、私たちが前面に出てきたような気がいたします。私たちが何を聞きたいか、私たちが何に興味を持っているか、どのようなことに、それに見合う講師を、そして講演の内容を決めていったことも少なくなかったように思うのです。しかし、今回協議をする中で話題の中心になったのは地域の方でありました。私たちより前に地域の方の思いに寄り添い、耳を傾け、私たちルーテル教会が持っている資産、今回の場合はルーテル学院大学の社会福祉の先生方ということになりますが、それを地域の方のために提供するということを意識したのであります。またあるいは現段階では教会内部に向けられてのことでありますが、配慮についてさまざまな切り口から話し合われています。地域グループでの協力者については、グループ内にいる 隣人の必要を見極め、悲しみを聞き、必要に応えていく可能性を模索しています。配慮グループについては、配慮を必要としている方々の声を聞き、寄り添う方法を模索したいと考えています。これらの配慮は、教会の縦糸と横糸となって、私たち教会の宣教を紡いでいくのではないかと思うのです。中断していた写真撮影を再開しようとしていますが、これも互いが知り合うようになり、配慮が行き渡る手段の一つとして考えられます。そしてこれらの施策では、私たち教会の中に留められるものではないのです。これら教会の交わりに向けられた配慮の一つ一つは、教会の器から溢れ出て、地域の方々から始まって、すべての人々に向けられる、愛となって現れることが望まれるのであります。こうして私たちは神に仕えるのです。神が何よりも初めに、主イエスを私たちの間にお送り、私たちの隣人となってくださった。私たちの必要を見極め、悲しみに耳を傾け、心に寄り添ってくださった。今やその主イエスが天に昇られたのです。それは父なる神の御前で私たちのために取りなしをするためなのです。ですから私たちは目も耳も足も手も用いて人々の隣人となって生きるのです。これが教会はキリストの体であるという意味であり、私たちが神に仕えるということであり、私たち教会の宣教に他ならないんです。私たちのために主は天に昇り、父のもとで取りなしてくださっているのですから、私たちは安心して自分たちのことを考えるのではなく、地域の方々のため、隣人のために、取りなしを祈っていくことができるのです。イエスの宣教と結びついた宣教をなす、教会として、今週も新たにキリストの体とされ、隣人の間で、神に仕える一人一人として生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。